宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はパワハラの責任は会社にもあるのでしょうか。こちらを解説いたします。2022年4月から中小企業にもパワーハラスメントの防止に関する法律、改正労働施策総合推進法が適用されました。パワハラ行為をした者は民事上の不法行為責任を負い、その場合には被害者の損害に対して賠償責任が生じます。その額は数千万に上ることもあるでしょう。さらに、違法性が高いとみなされた場合、刑事事件が発生するケースもあります。例えば、上司が部下に対し、蹴ったり殴ったりしたら暴行罪や傷害罪が成立します。さらに、暴力ではなく、言葉だけであったとしても、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性が現れるのです。一定の要件に該当する場合には、脅迫罪、強要罪、強要未遂罪が成立するケースも想定されます。悪質な場合には警察に逮捕されて裁判となり有罪判決を受けるケースもあります。パワハラの直接的な加害者の場合は以上となりますが、業務上で発生するので会社としての責任はどうなるのでしょうか。そこでパワハラにおける会社の責任を見てみましょう。パワハラと認められたケースが発生したら、加害者の従業員だけではなく会社の責任も問われる可能性があります。その責任は、不法行為責任、債務不履行責任の2つが存在します。不法行為責任においては、使用者がポイントとなります。パワハラは業務の執行の要件を満たす場合が多く、その場合には使用者である会社も損害賠償責任を負い、その範囲はパワハラ加害者本人と同じものとなるのです。もう一つの債務不履行責任は、会社の安全配慮義務の不履行の損害賠償責任を負わせるというものです。会社は従業員との雇用契約で適切な就業環境を提供すべき義務を負います。そしてそれにもかかわらず、パワハラ問題を放置して従業員がメンタルヘルス疾患を発症してしまった場合、安全配慮の義務を怠ったとして債務不履行責任が発生します。このようにパワハラを直接起こした事業者と同様の責任が会社にも降りかかってくるのです。だから会社として対峙を立てなければならないのです。具体的には、会社によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知啓発、苦情などに対する相談体制の整備、被害を受けた労働者へのケアや再発防止等が挙げられます。もしパワハラが常態化して改善が見られない会社は、労働者名簿等を公表されることにもなります。まずはパワハラ防止の社内方針の明確化と 周知啓発を実施しましょう。この重要性がわかる裁判があります。関西経図電気事件、大津地裁平成30年5月。この裁判では会社がパワハラ防止の周知研修相談窓口を整えていたため、パワハラが発生しても会社の責任が認められなかった裁判です。パワハラは加害者と会社の責任が問われるのですが、組織としてやってること、やっていれば責任が問われないケースもあるのです。ということで、研修等をやっていればですね、責任がそこまで会社側に降りかからないというような事実もあります。はい、今回はパワハラの責任は会社にもあるのでしょうか。こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。